ラジオもっこもこパレード。
そんなことができるくらいなら、こんなところには来てへん。青春、
アルデヒド、
終わった、オ
ーデヒドラ。
急に暑くなったと思ったら、
はい、
暑いのが急に立ち去ってけどやっぱりとはいえ、
まあまあまあ、
めっちゃ暑かったからなんか暑くないみたいになってるけど、
はい、
暑いよね。
暑いっすよ、暑いっす、暑いっす。まあただまだ今は夜とか雨降った日とかは比較的涼しくなりやすいんですか ね。
25度ぐらいからまあまあ快適というか、
まあそうです、そうです。うん、
今日下旬なんですよ、撮ってる今。
あ、夏至ね。そうそうそうですね。
夏至で新月で日食なんですよ。
はい。
まあだからすごいなんか、時代が時代やったら、天変地異な一日やな、みたいな。
夏至で新月で日食。ああ、なるほどね。
まあその、なんていうの、季節の移り目の自然の不思議が結構重なってるんで。
なるほど。
まあ、でなんやねん、とは思いますけど。
いやいやいやいや。まあ、それをでなんやねんって言うか言わへんかは重要やって話ですよね。
まあ、それはそうやねんな、うん、まさに。まあ、特に、まあ、
なんかさ、子供とか生まれてから特にやっぱ思うけど、
うん、
まあ、やっぱりこの、節目節目のイベントあるじゃないですか。
まあまあまあまあ。
で、まあ、例えば、それこそ、端午の節句とか。
うん。
まあ、あったら、まあ、手間かけてやるっていうことが我々にとっても大事なんですよね。
まあ
そうやな、っていう概念がまあやっぱ重要で、意味がないからやらへんっていうのはまあ簡単なんですけど、人生に何て言うかな、いい意味で起伏をつけるのもまた人の力であって、
まあ、特に日本人的感覚で言うとさ、やっぱりストーリーをさ、こう作っていきたいじゃない。
まあそれ、まあその言い方はすごく正しいんですけど、
うん、
それって多分伝わりにくくて、だから全部なくしたらどうなるかというと、なんていうかな、あのきらめきのない日常になっちゃうわけですよ。全部なくすと。
なんかさ、だからまあ例えば旅行でもそうやし、
はい、
大体のことの贅沢っていうのはわざわざやってるわけじゃん。
そう、まあそうですね。う
ん、山登るなんて。わざわざ山登って景色を見るわけじゃん。
うんうんうん、
で、それ、さじかロープウェイ駅でも登る人も多いわけじゃん。
うんうん、
だからやっぱわざわざやることっていうのは実はすごく娯楽やなっていうのは感覚的に
あって、ね。それはね、娯楽でもあるんですけど、なんかもっと大事なことっていうのがあって。
お、親が言うよ。
え？いやいやいやいや。
人の子の親が言いますよ、これ。
まあまあまあまあ、子がおるから親なんやけどさ。まあ、
そうやな。
そうそうそうそう。いや、大事な日を大事だよって教えるっていうのは、その人が紡いだ歴史だけ教えるんじゃなくて、自分たちでそれを演出する必要があるんですよね。
まあまあまあまあ、確かに。
なんで、それはまあ、僕も時々言ってますけど、例えばイベントの時に一応衣装着ましょうとか、
うんうん、
みたいな話と同じでね。
まあ、キビとか、わびさびとか、
そうそうそうそうそう、
オンオフとか、いろんな言い方ありますけど。
うん、なんか例えばその何でもいいんですけど、たまたま例えば君がどっかのネット媒体とかでとか、うん、もう何ならもう個人ブログでもいいです、うん、個人ブログの人が話聞きたいって言って、
うん、
その時に撮られる写真をどんな写真にしますかっていう時に、何でもいいですっていうのと、まあ、こういうメッセージしたいからこうやってこういう写真にしましょうとか、せめてこういう服着ましょうとか、前の日散髪行きましょうとか、
うんうん、
みたいな話は意外と大事で、
まあ 昔親がスーパー日行くっていうだけやのに化粧するってなんでやねんと思ったんやけど。
せや、まあまあ。
まあまあ、そういうような話よな。
まあそういうのもあるし。だまあそういうのは、まあ、やるから、きらめくんであって、うん、こうなんていうか、イベントがね。
うんうん、
それイベントをつまんなくするのも自分なわけですよ。
まあそうやな。なんかけど、新月で、日食で夏至ってのはすごいなんか今風やなと思うあれで、コロナで結構一番大きいニュースとして僕らの共通で言うと、あの日本橋で我々方も一番好きなカレー屋があったんですよ。
ああそうなんです。
で一番好きだと思った
カレー屋とか喫茶店、
喫茶店ね。で僕喫茶店のカレーが好きと常々言ってて、
うん、
でそこの何なら粉っぽい家っぽい喫茶店のカレーがすごく僕は好きやった、
はいはい、
タケっていう店があって、
うん、
先ほど潰れたんですよ。
そうなんですよね。潰れたというか廃業しはったんですね、
うん、僕が高校の時にはもう特にあったんで多分 1,50 年やってはったんちゃうんかな、
うんうんうん、
でそれが 見た張り紙直接
見ました。
まあまあ衝撃やったんやけど、やっぱりなんか読みますかね。
はい。
喫茶竹は母永眠に伴い閉店することとなりました。父の代より長らくのご愛顔誠にありがとうございました店主っていう。これ泣けるわと思って
ね。いや僕はてっきりね次はるんやと思ってたんですよ。
いや思ってた思ってた。だから安泰やなここはと思ってた。
そうなんですよ。あのねちょっと前にな入院手術で入院するからしばらく店閉めますっていう、うん、しばらくって言っても 2,3 週間ね、
うんうん、
閉めますみたいなニュアンスの張り紙が貼ってあって、でああこれ開けたらもうすぐ来ようと思ってた
矢先
まさに。でその時もいやまあまあまあいつかはお母さん亡くなるから、
うん、
まあでもあくは息子さんやってるから大丈夫って話うちでしてたわけですよ。
いやーするよな。
そうそうそう。いやまさか亡くなるとはね。
うん、
僕はあれですからね、好きな食べ物の1位が一応カツカレーで、
うん、
カツカレーどこのって言われたら、うん、竹とかって答えてたやつですからね。
いやそうやねんな。辛いわ。辛い。
いや辛いなあれは。
まあそういうことがあったりさ、なんか、まあ、整体の先生が当然いなくなったりとか。
ああなんかね、はい。
まあそういう変化やなと思って。
はいはいはいはいはい、はい。
その知り合いの店が潰れるとか、今辞めはるとか。
まあね。
多いんで。なんかそのけど、単に悪いとかっていうよりかは、その、感じてるのは、例えば他県にしても、その、それで辞めはったから不幸なわけではなくて。
うんうんうんうん。
で、だからそれでなんか新しくなんかしはるわけで。で、それが、その、実はあの場所でまた違うことやらはるんかもしれんし。
はあ、
違うところで喫茶店やらはるんかもしれへんし、
ま
あ、また違う職種するんかもしれへんけど分かんないですけど、
まあまあね。
けどまあ何しかこう終わるわけではないんやけど変わるわけで、なんかこうすごいリセット感が強いなっていう。
あ
とにかくコロナ禍
確かにね。で好きやねんっていうねお好み焼き屋がね、
うん、
あったんですよ、はい、どうかな関目高殿に、
うん、
でそこも好きやったんですけど、めちゃ感じいい店で、でそこも持ち帰りやってたんですよコロナの間、
うん、
と思ったら急に貸し店舗になってて、
それな、いや多いと思うわ。
なんかだからそこも多分ね店主がまあおそらくまあ70前後ぐらいで、
はいはい、
でなんかね旅行行った海外旅行行ってその時のこう写真のファイルとかをこう店に置いてるタイプのさ、
うんうん、
やつで、まあまあ何やったら何や言ったらもう元気なうちに店は閉めようかみたいなあったと思うんですよ。まあ
にしてもな、
にしてもそうかってこういうこう決断をさせるね。
まあそうやねんな。だからキャパがさ、全世界の人間のさメンタルキャパがさ最10から90ぐらい削られたわけやん。
まあまあまあ、むずいけど、メンタルのキャパの話になるとむずいけどさ。
まあなんか、ゼロの影響って人はないと思うの。
ああ、まあまあそうでしょうね。
本人がいくらゼロと思っても周りが変わるし、
うんうんうん、
で、いけてると思っても、いけてるって思って意識してる時点でゼロじゃないから、
はい。
だから絶対影響があって、メモリー食われてて、
うん、
っていう中で、やっぱりこう、だからこう、積み上げてきたもんでしか、しのがれへんよな、みたいな感じがあって。
まあ
パッて思いついて今やったことで新しくなんか始めれるタイミングではないからさ。
もちろんね。
だから店も、
うん、
あの、まあ、まだ言ったらあかんがね、一応そのあの寿司屋の友達の店が移転するんですよ。まあ、すぐ近くにあるんだけど、
は
あ
は
あ、あのとかあのアメコミショップのアメコミバーが移転するんですよ。
へ
みたいなんがめっちゃ相次いでて、やっぱり。
ああ、まあそうでしょうね。
契約更新と給付金のまとまった金とみたいな。
はいはいはい。
っていうのでこう来てるな、強制リセットって感じはあるわ。
強制リセット。まあでもまあなんていうかね。僕はね、個人の感覚ですけど、で言うとまあなんかよく言うじゃないですか、この新しい世界の形が。
うん、
僕それ嫌いで。
まあまああれはなんか下座やなと思う。
僕はなんだかんだ言ってみんな元通り戻したいんだなと思ってるんですよ。
まあまあまあ。
で。まあ、その治療法なり薬なりがねできて普通の病気になったら多分ねやっぱ忘れちゃうというか、人間というのはもともとすぎれば暑さ忘れる生き物ですから。
いやだから個人的に思うのは、新しい生活様式って言ってるけど、そんなもんはずっとやからって僕は思ってて。
ああ、そう、まあそうですよね。
だって僕らが20年前は家にパソコンあるやつ珍しかったしで10年前ぐらいにやっと全家庭にパソコンが来て、あのネットが当たり前になって、でやっと気がつけば全員が携帯とかスマホを持ってるのが当たり前になって、っていうのでさ、だから結局スマホを持つことで家の電話なんかほぼなくなったやん。
まあ、そうですね、公衆電話もなくなって、
一人暮らしの子に聞いてほとんど家にテレビある子少ないと思うし、自分もこの間もそうやったし、家にテレビない、家に電話ないけど携帯を持ってる、パソコン持ってるっていう時点でもうめちゃくちゃ新しい生活様式になってるから、
うん、
だからその意識的に変えんとあかんっていう感覚も達されてるだけで、生活様式なんて変わり続けてるもんやから、
うん、
まあその生活様式にしましょうとかじゃなくて、
うん、
今まで通りにはいかんぞっていうか、
意識しないでやっていける形にな
るよね。
絶対戻るんですよ、うん、だからなんか遅かれ早かれね、
うん、
店っていうのはいつかなくなるんです、
うん、
基本的に、はい、
まあ、極論そう、
そう、それがまあ遅かれ早かれなだけであって、うん、で移転も遅かれ早かれなだけであって、うん、ただみたいな話かなと思ってて、
ただ惰性で続いてたもんが、あの惰性で続けれる体力を奪われたから表面化したなっていう。
そうですね、だから早かれになったってだけの話で、
超絶早かれやけど、うんうん、いやなーってのは思うな。
まあそうですね。
いや、竹はショックやったわ。
竹は本当ね、うん、困りました。これは
今日帰り手紙でも入れようかなと思う。
いや思うね、
なんか辛い。
まあでも手紙入れるよりももう我々は本当に竹好きだったってここで言えばいいと思うんですよなんていうか
いや旦那さんにちょっと伝えた気持ちはあるけどな、僕めっちゃ言ってたんで。
いや、いや、いい
っすね。手紙みたい、張り紙みたい、切なかったな今日。
まあそうっすね、うん、好きな店、もう前から何回も言ってますけどね、本当に何回でも言いますけど、好きな店、いい店はねなくなるからね。経営が安定してるからってなくならへんわけじゃないからで今日店主が健康やからって明日なくなるわけじゃないから。
し、まあ味が変わることもあるし、
まあそうですね、
システムが変わることもあるし、うん、名前が変わることもあるし、だから今のままあるもんなんてのはやっぱり基本的には諸行無常。
だからやっぱまずは今を楽しんで、今あるメニューは今しかないと思って食べたらいいし。
こんななんか自己啓発みたいなこと言ってんの、ずっと実は食いもんやん。
いやいや、そう。でまあただだからあるうちに行きたい店は何回でもあるうちに行ったらいい。
王将もな、王将すらだってさ、餃子の味が全然変わったから。
ああそうですね。
あれあれで悪ないなと思ってる最近。
あ、いやそうですよ。まあ
むしろ安定したって思ってるけど。
やし、まあ変化は必要なことですから、ほとんどの場合。変化をなしにして長く続けれるものっていうのはもうごく一握りですからね。
で果たしてそれをみんなが望んでるんかって話やからな。
うん。
まあ
はい、
三兆庵の例もありますから
三兆庵の例で分かる人何人もって話だけど三兆庵ってのはカツ丼と、
カレーうどん、
カレーうどんを考えた店で早稲田大学のすぐそばにあったんですよね。
早稲田大学のほぼ校内ですよ、
はい、でその店が、なんだい、3代目か4代目
3代目かな、
の店主が、 あのよくなんか誹謗中傷っていうか、まあ、あの美味しくないっていうクレームを受けてたんですけど、まあ、その人からしたら別にやりたくないと。
発祥の店で昔からの味を守るメニューを出せって言われてるから出せるだけで、
うん、
あのそれが別荘と思ってるわけじゃないよと、
うん、
けどなんかうまくないとか高いだけみたいなのを書かれると、
うん、
でそれが嫌やからやめたいと、
ね、もう辛いと、まあ、そりゃそうやわなっていう話で、で、やめはったんですよね。
そうやね。
うん。だからまあでも、老舗やからって、売れてるからってやめないって話でもなければ、幸せやって話でもないわけですよ。
そうやな。
まあね。
っていう。
はい。まあコロナの時はそういうこと考えた方がいいってことです。
はい。
はい。
質問いきますか。
いきましょうか。どれからにしようかな。ちょっと今ね、順番に、まあなるべく、質問を全部答えていかなあかんので古いやつから潰していってるんですけど、はい、これかな。チョキヤさんからの質問です。ブッチョさん、アニワヤハセさん、こんにちは。いつも科学を分かりやすく解説していただきありがとうございます。質問です。旅館の夕食などで見かけることのある紙鍋、
うん、
なぜ直に火にせしているにもかかわらず紙鍋は燃えないのでしょうか。だし、かっこ水が沸騰しても高々100度にしかならないので、紙の燃える温度に達していないとかだとしても、一接している面は濡れているわけでもないのに、そうだとしたらすっぽん鍋を作るのに使われるコークスを使った強い火力でも鍋の中に水分があれば燃えないのでしょうか。水を入れた薄いビニール袋でもやはり燃えないのでしょうか。これを考えると夜も8時間しか眠れません。どうか教えてアップデートというね、紙鍋という、
まあすっぽん屋とか食う屋とか多いよな、料亭とかに。
あ、スポン屋は、まあ、うん、あ、普通の鍋は大丈夫ですね。はい。丸鍋は無理ですね。
コークス。丸鍋、そうですね。
コークスなんで。
まあ、なんで燃えへんかか。
はい。
なんか、おしゃれなフグ屋とか行ったら、今はさ、ほんまにテーブルの上に紙引いて、
はいはいはい、
その上に鉄の丸いのだけトンって置いて、で、やったりするわけやねんけど。
はい、はい、はい。
で、僕最近の岐阜に行った時に、ケイちゃんっていう、
はいはいはい、
鶏の味噌漬けを昔は頬張ってね、葉っぱの上で焼いてたの、うん、まだ頬張も一緒よな、葉っぱを火にかけて。
まあそうですね、あれはでもまあ香り出すため、
うん、いや、やっぱ洗いも少なくするためと思うで、あれで間に引いて鍋汚れんようにしたりするの。
はいはいはい、はい、
で今は頬張の代わりにそれこそ紙引いてやんね。
はあ、
けど、
まあ、クッキングシートっていうのがね、今逆に積極的に使われてますからね。焼き魚とかはフライパンの上にクッキングシート乗せて焼く
方が、なんか臭みも取るしみたいな。
あ、で、そうですね、あの
汚れへんしみたいな。
汚れへんしがまあ大きいと思いますけど、
何、どうって言われてもな温度がそろけど上がりきらんからじゃないの。
あの、そうです。まず紙鍋がなぜ燃えないのか話っていうのは理屈がまあ当然あって、
はい、
まあ、紙に水が染みるんですよ。
はいはいはい、
で水が染みて、水が染みた紙を熱すると、100度になった段階で水が蒸発するんですよ。
はいはいはい、わかるわかる。
で水が蒸発すると熱をがっつり持っていくわけです。
ああ、まあ汗かいて乾くのと一緒で。
そうそうそう、だから水が染みて染みて染みててくる限りにおいては100度を超えることは非常に難しいんですよ。
まず水を一回こう全滅させんことには、
はい、
紙の温度が100度以上にならないぞと。
そうですね。
はははは。
っていうのがあるんですけど、水はまあ上にたっぷり入ってるので、
はいはい、
まあそうはなかなかならなくて、うん、で、紙っていうのをじゃあ燃やそうと思ったら何度で燃えるかって話があって、
はいはい、
まあ発火点っていうのがあるんですけど、うん、当然、あの、発火点を超えないと燃えないんですよ。
まあまあまあ、火にならないと、いくら熱くても。
ね、だから例えば変色はする。茶色くなる。
はあ、はあ、焦げ
る。でも炎は上がらない。
はいはいはいはい。
はい。っていうのがまああって、炎が上がる点っていうのは、300度ぐらいですよね、一般的には。紙の。
焼肉行ってさ、
はい。
いくら焼いて焦げてもなかなかさ、燃え尽きひんやん。
はいはいはいはい、
多分みんな一回ぐらいある食べ放題で端っこの四角に入っててうっかり肉が真っ黒やと思って、なんか分からんけど残すと怒られちゃうからこのまま置いとこうかと思って、もうなかなかなくなれへんなみたいな。
まあそうなんですよね。
で、あれも結局温度がいくら上がっても中に水分とか油があるから、
はい、
それのせいで上がりきらずに燃えるまでほんまに 2,30 分やかなかもね。
ああ、まあね、あれはまあそうですね、さらにもう一つ、あれはさらに 不完全燃焼と完全燃焼ってやつが
なるほど
あるんで、まあ、ちょっと罪になっちゃうっていうのはちょっと違う話なんですけど、はいはいはい、まあでも確かに燃えにくいんですよ。で紙なんかも同じで、うん、だから300度とかまでいかないと燃えへんので、
うん
まあ、水が入ってると、まあ、100度近辺をうろうろするでしょうけど、うんまあ、なかなか300度にはいかんよなって話なんです。
はははは、まだ単純に思ってるよりだから水ってすごいんやでみたいな話やな。
で水と紙っていう組み合わせがまあいいんですよね、
まあ、染み込みが早いと。
はい。でこれやったことないけど、まあ、コピー用紙とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
コピー用紙とか、まあ、ギリいけると思うんですけど、コーティング紙ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのになるとひょっとしたら燃えるかもなっていう気はしますよね。
例えば写真とかですよね、分かりやすいの。
はいはいはい。
写真の写真面に水溜めて下から火つけたらどうやねんって言ったら、コーティング写真が結構水弾くから、
はいはいはい、
染みてこないから案外すぐ燃えるかもなみたいな。
まあそれはちょっと思いますね。
その水との接地面の温度じゃなくて、やっぱ染み込むからね、とにかく。
そうです。染みてこないと、まあ、その水の効果得られないじゃないですか。
うんうん、で、蒸発っていうのが思ったよりエネルギー持っていくぞって話。
あ、そうそうそうです。気化熱っていうのがめっちゃ持っていくんですよね、うん、エネルギーを。
だから実はその水に染み、紙に染みた水がガンガン蒸発してるから、実はめちゃくちゃ温度持っていかれてるから、100度ぐらいまではすぐ行かせてくれるけど、そこからなかなか上げられへんぞっていう。
まあそうなんだね。100度からはどんどん持ってかれるんで、水に。っていう話なんです。だからまああれも、比較的紙鍋用の紙っていうのが当然あって、
うん、
比較的染みやすいですよね。
確かに。
で和紙とかがだから昔からいいとされてる。
なる。というわけでじゃあ。
っていう話なんですよ。
回答は思ったよりシンプルで、思ったより染みるし、染みてるんで思ったよりエネルギー持ってくねんでっていう。
でね、コークスだとどうなるんでしょうかっていうのがまああるんです、はいはい、
コークス2000度ぐらいいくんじゃん。
コークスは2000度、まあ千何百度はいきますね、
うん
うん、なんで、1200度とかまあいくと思うんですけど、はい、でも正味水が染みてくるのより早く乾燥させれば焼き切れる可能性あると思うんですよ、
ね。ああ、なるほどね。なるほど。
だから紙との組み合わせなんですけど。
だからどれぐらい染み込む紙か、どれぐらい十分に水があるかが結構鍵やと。
そうですね。
けど、染み込みがめちゃくちゃ早い水で、そこそこ分厚さとかがあって、
はい、
やったら、たっぷりの水やったら、コークスでも結構耐えるかもなっていう。
そうですね。だから和紙とかやとかなり耐える可能性があるかなっていう気がします、
ね。じゃあ思ったよりこう、ドラゴンボールの、ギャリック砲とカメハメハのやり取りみたいなんで、あそこでせめぎ合いがあるわけですね。
まあまあまあ、そうです、そうです。そうですね。エネルギーを持っていく方と与える方の、北風と太陽みたいなさ、まあ、どうしようみたいな感じになる。
で、相撲はまあ、今回それでいいと思うんですけど、
はい。
一個あれですよね、その先週の訂正があるんですよね。
ああ、あともう一個はね、ビニール袋でも燃えませんかってやつ。
ああ。ビニール袋あれちゃう、あんま染みひんから燃えんちゃう。
うん。でしょうね。ビニール袋は燃えるでしょうね。
だって油やからさ。
はい。
だから油の上に水やから、ビニール袋に水が染み込んでくれへんから、ただ燃えて漏れそう。
そうですね。
だから接地面じゃないってことだよね。僕も接地面と思ったんだけど。
はい、はい、はい。
こう、あったかいと冷たいの接地面でバランスが取れてると思ったけど、じゃなくて染み込むから、ほぼ水そのものを温めてるようなもんだという。
そうですね。
ことですね。
はい。
だからそのお湯ラーメン作るときにお湯張ってさ鍋で、そのすぐお湯沸いたなと思うけど、それ全部蒸発しきるってやっぱなかなか時間かかるやん。
そうやな。
だからあれぐらいの時間とエネルギーを与えたら紙鍋も燃えるという。
そうですね。ビニール袋なんかに至ってはだって100度近辺でもう縮むやつとか
穴開く
やつとかあるんじゃないかな。
あると思う。
うん。だから。あんまり厳しいでしょうね。
大事なことは染み込みとですね。
はい。ということで、紙鍋は結構、紙鍋できる紙っていうのは結構すごいぞって話。
紙万能。
かなと思います。
はい。まさに紙鍋ですね。
で、そうそう、先週の、そうそう、言うの忘れそうだったわ。
そうですね。そういう覚えてたと、今。体験突入の話。
そうですね。はい。
体験突入するときに熱くなるのは、我々は摩擦熱だと。
あ、そうそうって先週言ってるんですけど、
空気と物の摩擦で熱が発するって言ったけど間違ってるらしい。
そうそうそう、ちゃうんですって。でどっちかっていうと摩擦熱あるんですけど、うん、摩擦熱はなんか結構ビビたるもんらしくて、うん、で実際にはあの断熱圧縮っていう、まあ、要は、うん、まあ、どんなもんが追ってきてもその先っぽの先っぽにある空気っていうのはすっごい押されてるんですよね。
まあ上から物に落ちてきてるわけだから。
そうそうそう。で空気っていうのは基本的に押すとむちゃ熱くなるんです。
まあなんか引っ張ると冷たくなるというか、
そうですね。逆がまあまあ冷蔵庫とかが逆で、要は その圧縮した空気を解放するというか普通の圧力に戻してやると冷えるんですよ、うん、
ははは
っていう理屈を使って冷蔵庫は、
クーラーが冷蔵庫、
そう、圧縮した空気を作り出して、
なんか両方動かすのコンプレッサーやもんね。
あ、そうなんです、うん、圧縮して元に戻すっていうので冷やしてるんですけど、で、まあ、その逆が起きるんですよね。
だから空気を圧縮すると熱が出ると。
そう、熱くなるんです。
で上から降ってくるときにすごい勢いでたくさんの空気をギューって押し続けてるから、
うん、
どんどん圧縮されて熱くなってるから摩擦じゃなくてその圧縮熱で実は暖かいというのが正解らしいという、
はい、
どうも申し訳ございませんです。
いい、
謝るのも、
ね、謝ることではない訂正はします。はい、であのご指摘ありがとうございます。
間違えておりました
。はい、ということで、あの、まあ、皆さんもね今度からあれは摩擦じゃないよと
ね
教えてあげて
もいるから
いいと思うんです。はい、
はい、というわけで、
はい、
お知らせも、まあ、7月に一応ちょっとベニズルで普通に収録会はやりますけれども、
はい、
まあ、ぐらいで、あの、ね、今月も、ベニズル展覧サロンにて2本ほどあの
青春アルデヒド、
青春アルデヒドプレゼンツの、何やったっけ、
ね、
亀の
見慣れたらなんてことない亀の子っていう、まあ、コンテンツをやってるんですが、今回はだから何やっけ、甘味料と
毒、
あ、毒の話かな、
うん、を構造式で見ようということをやってますんで、
はい、
ぜひ皆さん、あの、
毒って何やったっけ、
なんかあのあれあれオウムのやつとか
サリンとか、ああそうかそうか、そうですね、はいはいはい、
構造式で見る毒薬っていうのをやってますんで、
はい、
よかったら見てみてください。
他なんか他やってるやつとかも言った方がいいんじゃない、展覧サロンのこう
今月ね尖ってて、
はい、
樹海の話してます、
は
い、
他は
それ以上はちょっと押して知るべしで、
はい、
樹海のやばい話っていうのと、あと今日僕出てなくて人生君が撮ってくれた、あのいわゆる政治結社の方、右とか左の右の方、
はいはいはいはいはい、はい、
がそれはどういうことを思ってどういう活動をしてるかっていう、
それ聞きたいわ、
結構基本編みたいな話をしててっていうのが今日当店なんで今月中に配信されたりとか、あと池上君でね、池上って白夜店長と、
はい、
今月のスポーツ新聞みたいな、スポーツ新聞のことをちょっと話題にするコーナーがあったりとか、
なるほど、
まあ、結構いろいろやってるんですけど、まあ、コンテンツとしては割と幅広いと思うんで、
あの、はい、
どれかは1個ぐらいハマってもらえるんじゃないかなと思って、
ね、5月に配信した分は5月の会費を払ってもらうと見れるし、6月分は
だから
6月配信は6月の分を払ってもらうと見れるってい
う、いわゆるワウワウとか DMM とかの月額というよりかは雑誌数、
はいはい、
5月号のコンテンツ、6月号のコンテンツみたいな感じ
で支払えると、
で
古いのも買えると、
古いのはバックナンバーで買えるんで、
はい、
よかったらぜひ、面白いと思います、
はい、
あのぜひあのご検討ください。
ちなみにどうやって、
ベニスル展覧サロン、展覧で天で見るの展覧試合とかの展覧ですね、
あ、天皇が見に来るお相撲のことね、そうそうそう、はい、
ベニスル展覧サロンカタカナで調べてもらうと多分出るんで、そのファンティアっていうところの有料配信で、そのファンクラブに入るとあの有料配信向けブログが見れて、そのブログの中に全部動画が埋まってますんで、
なるほど、
あのぜひお気楽に夜のお供にお願いいたします。
はい、
はい、というわけでお届けしましたのはぶっちょこしゃぎと
谷間博士でした。
皆様ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術をお目たたえる名簿ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット
付け燻製味